The framework of the tabernacle consists of frames made of acacia wood. Each frame must be 15 feet high and 2.25 feet wide. There will be two pegs on each frame so they... The framework of the tabernacle will consist of frames made of acacia wood. Each frame must be 15 feet high and 2.25 feet wide. There will be two pegs on each frame so they can be joined to the next frame. All the frames must be made this way. 20 of these frames will support the south side of the tabernacle. They will fit into 40 silver bases, two bases under each frame. On the north side, there will also be 20 of these frames, with their 40 silver bases, two bases for each frame. On the west side, there will be 6 frames, along with an extra frame at each corner. These corner frames will be connected at the bottom and firmly attached at the top with a single ring forming a single unit. Both of these corner frames will be made the same way. So there will be 8 frames on that end of the tabernacle supported by 16 silver bases, two bases under each frame. Make crossbars of acacia wood to run across the frames. 5 crossbars for the north side of the tabernacle and 5 for the south side. Also make 5 crossbars for the rear of the tabernacle, which will face westward. The middle crossbar, halfway up the frames, will run all the way from one end of the tabernacle to the other. Overlay the frames with gold and make gold rings to support the crossbars. Overlay the crossbars with gold as well. Set up this tabernacle according to the design you were shown on the mountain.
今のこのグラフィックスはですね、出エジプト記の26章をご覧ください。これ文章だけですとね、非常に分かりにくい。で、今みたいにグラフィックスで見ますとどういう構造になっているかがですね、よく分かるんです。で、ちょっとご覧ください。出エジプト記の26章です。これのですね、15節。15節から、ちょっとお読みいたします。まあ、今の英語で、ずっとねナレーションがあったんですが、幕屋のためにアカシア材でまっすぐに立てる板を作る、板1枚の長さは10キュビット、1キュビットっていうのは約45センチぐらいですね、ですから約5メートル弱。板1枚の幅は1キュビット半、 1.5 キュビット。板1枚ごとにはめ込みのほぞ2つを作る。で、幕屋の板全部にこのようにしなければならない。幕屋のために板を作る。南側に板20枚、その20枚の板にした、板の下に銀の台座40個を作らねばならない。1枚の板の下に2つのほぞに2個の台座を、他の板の下にも2つのほぞに2個の台座を作る。で、幕屋の他の側、すなわち北側に、板20枚、銀の台座40個、すなわち1枚の板の下に2個の台座、他の板の下にも2個の台座。で、幕屋の後ろ、すなわち西側に、板6枚を作る、幕屋の後ろの両隅のために板2枚を作る。で、底部では重なり合い、上部では1つの間で1つに合うようになる、2枚ともそのようにしなければならない。これらが両隅となる。で、板は合計で8枚、その銀の台座は16個、すなわち1枚の板の下に2個の台座、他の板の下にも2個の台座。で、アカシア材で横木を作る、すなわち、幕屋の一方の側の板のために5本、幕屋の他の側の板のために横木5本、幕屋の後ろすなわち西側の板のために横木5本を作る。で、板の中間にある中央横木は端から端まで通るようにする。板には金をかぶせ、横木を通す管を金で作らねばならない。横木には金をかぶせる。あなたは山で示された定めの通りに幕屋を建てなければならないと書いてあります。わかりました。構図、今日のですねレジュメをご覧いただきたいんですが、この丸一ですね、これは建造の順序であって、まあ、私たち の霊的経験のですね順序でもあるんです。で、今まで 契約の箱から始まって、幕まで、話してきていたはずです。そして、前回と前々回で契約の箱の中身についてお話しいたしました。でまたこの丸一にですね戻っていただきたいんですが、この丸一の幕屋の幕、これ4枚からなりましたよね。4枚からなりました。でそれにも全部霊的意味もあったわけです。でその幕の次に出てくるのがこの壁板、あるいは縦板、ね、あるいは横の棒ですね。これが次に出てくるわけです。でどういう順番かと言いますと、まず3週間前に お話ししたことを思い出してほしいんですが、神のご計画はいつ我々は選ばれたんでしたっけ。世のもといが置かれる前です。そしてその世のもといが置かれる前に神は私たちをキリストにあって選んでおられた。で時に経ってイエスが来て、そして死と復活を通して私たちに救いを用意してくださった。でこれはあくまでも一方的に神の側の御業であった。なぜなら私たちはそこに関わることができないわけですよね。ですからここに書いてある契約の箱、パンの机、食台、幕屋の幕、ね、ここまでは神が一方的に用意してくださった救いの御業なんです。いいですね。我々ここに一切感知できないんです。そうでしょ。私たちが生まれる前に神が成してくださった御業であって、我々がここにタッチ一切できない。しかしその御業が完成された今は我々はそれにどういうことができるんですか。参加することができる。これが縦板と横木です。ですから私たちはこの完成されている御業によって一言で言えば立てられる。これが縦板です。で縦板の寸法、見てほしいんですが、今ありましたように、長さが10キュビットです、ね、で10っていうのは52つ分ですね。で5っていう数字は何を意味するかと言いますと、これはね4たす1なんです。4たす1で4っていう数字はこれは東西南北、あるいは世界の四隅という言葉があるように、ね、世界つまりこの地上というか神が作った、ね、この創造物全部を表す数字が4です。これは全地を表す数字で、それに対して神がプラス1で、これは神がその創造物に対して責任を負ってくださるという数字です。だから5っていう数字は責任の数字なんです。で10キュビットっていうのは5たす5ですよね。ですから神の側の責任、ね、これはもう神は契約の箱から始まって幕屋の幕まで神はもう御業を成してくださった。神はもうご自分の御子をくださった。ですから神の側の責任はどうなっているわけ。もう終わっているんです。よくこういうことを言います。アダムにあって罪が入った、私とアダムと何の関係があるのか、アダムの責任なんだから私がそれによって、ね、問われるのおかしいじゃないかと、ね、いう人がいます。だけど罪は伝わってきてしまっている。じゃあそれは不条理じゃないかと、ね、私と関係なしく生まれちゃったがためにその罪がを得てしまっている。これは私の責任じゃないのに不条理じゃないかと。だけどその不条理に対しては神はどういう方法を取られました。イエスという罪のないお方を十字架にかけるという究極の不条理によって我々の不条理をどうしました？キャンセルしたんです。ですからもうある意味で人類は言い訳ができない。アダムの罪をなんで俺が負わなきゃいけないんだ、ね、こういう言い方はもうできない。なぜ？その罪を誰が負いました？一切罪のなかったイエスが負ったんです。ですからその方に、ね、もうなされている、これに対して神の責任が果たされたことに対して神の側はもう全部用意をしてくださっている。あとは何が必要なんですか。私たちが信じるだけです。その時にそのなされている、ね、その不条理がどうなるわけ。キャンセルされるんでしょ。で我々はどういう存在になるんでしたっけ。義人となる。神の前に一切問われることがない存在となるわけでしょ。誰のおかげ。イエスです。 つまり私のおかげでなく私は生まれちゃったがためにアダムにあって生まれたがために罪とされた。同様にイエスのおかげでイエスがなしてくださったゆえに私が義の行為をしなくても何をすればいいの？信じるだけです。信じるということはイエスとつながれるということです。イエスのうちに置かれるということです。これだけで私たちはどうなるわけ？義人とされる。こんな都合のいい話ないじゃないですか。でしょ？それは初め生まれちゃって罪っていうふうにね、それはもう断罪される。これは不条理ですよ。なんだけれどもイエスがもう御子がね裂かれたことによって御業がなっているんだから、それに結合されるだけでそのキャンセルね、不条理がキャンセルされるわけでしょ。ならばこんな都合のいい話に対してはどうすべき？断るんですか？乗るしかないじゃないですか。つまりこの10という数字分かります？神の側は責任を果たしたんです。人類というのは不条理の中に生まれたんです。その不条理を巫女が全部追うという究極の不条理で全部キャンセルしてくださった、あとは私たちの側の責任です。そうでしょ。で我々が何をもって責任を果たせばいいの？信じる。そうすればその巫女の中に我々は置かれる。置かれることによって我々はどうなるの？義人とされる。一切ね、一切神の前に問われるものではなくなってしまう。なんと都合のいい話ですか。誰のおかげ？イエスです。つまりアダムのおかげで罪ありとされた。しかしイエスのおかげで、キリストのおかげで我々は義とされる。これが救いの構造です。私が関与する余地はそこにはない。ただただ我々はそのなされた御業にどう応えるかという責任があるわけ。これが信仰です。皆さん信じます？ハロー、エイメン。ならば皆さんは神に対する責任を果たしたんです。ですから10は神の責任と人の責任が一つになっている。エイメン。これがこの縦板のサイズです。で 1.5 っていうのはある意味で、これは何でしたっけ、あのホセアの奥さんが買い戻される時間ね、あの値段は 1.5 褒めるでしたっけ。でこれは半人前の数字だと言いましたよね。3という数字、これはある意味で、ね、神の数字ですからパーフェクト、その半分なんです。我々はキリストと結合されなければ 1.5 褒めるの。そうですね。それから今日もやりますけど、イスラエル人の値段はですね、 1シェケル半なんですよ。銀の重さにして 1.5 シェケルなんです。この 1.5 っていう数字は半人前の数字です。皆さん、我々がじゃあ一人前になるにはどうするわけ？一生懸命努力して頑張ってね、行くわけ？世の中で出世して偉くなっていくわけ？私のね、東大の時のね、同級生がですね、今年東大の教授になりましてね、おー、ちょっと待った、わー、なんか取り残されたなっていう気を私は少なくないんですけどね。東大教授ですよ、あいつがっていうね、ああなんだか、ああちょっと待てよっていうね、ちらっとねかすめるんです、かすめるんです。世の中ではそうやって上がってった時に一人前になるわけだけど、神の前での一人前っていうのはそういう一人前のなり方 No。 どうするわけ？ 1.5 が3になるにはどうするわけ？キリストと結合する。この時に我々は3なんですよ。3という数字はね、ある意味で一番安定している数字です。平面っていうのはですね、こう平面、ほら3ね、3点でもって安定するんですよ。4点っていうのはちょっとこう余分なの。椅子っていうのは3点あれば安定する。ですから3という数字は非常に安定している数字なの。これがキリストとつながれた私たちの数字なんです。キリストとつながれなければ私たちは 1.5 半人前です。東大教授になっても半人前ですから。負け惜しみじゃないんですけどね。さあそこでですね、この数字ね、 10×1.5 という数字を覚えておいてください、ね、そしていいですか、エペソのですね2の19から22を見てください。 でこのね縦板っていうのはですねお互いに、組み合わされていく。さっきあのグラフィックスで見ましたね。これねグラフィックス、これお互いにこう組み合わされてますね。でこの組み合わせられるっていうのはね一言で言いますとエペソのですね2章を見てください。エペソの2章のですね、20節よろしいですか。ここにこう書いてあります。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなる。わかります。お互いに建てられ組み合わされて聖なる神の住まいとなる。その土台は何だって書いてありました。土台はキリストイエスです。でこの縦板っていうのは一枚だけでは何の役にも立たないんです。なんで 1.5 ですから、半人前なんです。これがこの 1.5 のサイズで、これがこういう形でね組み合わされる。でどういう組み合わされ方をするかというと、こちら側ね、こっち今西側から見てるんですけど、向こう側が東ね。で、北側と南側に20枚ずつ、それからこちら側にはですね6枚ね、西側には6枚あって両サイドに2枚ね、これがあの角の支えになるんですけど8枚で、8枚と両サイド南と北20枚ずつでもって一つのこの字型のですね、枠組みができるわけです。でここが神の臨在の場所になる。ですから私たちはねここに一人一人を見るんです。こう縦板がこう立ってますね。で組み合わされてますね。でそこに神の住まいがありますね。これは私たちの絵なんです。私たちは一人ぼっちでいるっていうことはある意味で半人前、非常に弱くなってしまう。しかしお互いに組み合わされるときに、まあ、一番のユニットは何でしょう、まあ、夫婦ですけどね。でその時に我々立つことができる。そこに神の住まいができる。これがこの幕屋の絵の見せている霊的な意味なんです、ね、でもう少し細かく見ていきます。縦板は、アカシア材でできました。でアカシア材というのはこれ人間性を表す、ね、アカシア材で、まあ、向こうのですね、イスラエルとか行くと生えてるんです。で砂漠の中に生えてますから水のないところで育つんですね。水のないところで、なんか最近、アスファルトを破って出てきたど根性大根っていうのが話題になってるそうですけど、であれをみんなで喜んじゃってね、でなんか拝んでたらしいんですけど、誰かが首取って持ってっちゃったっておばちゃんがね、なんてかわいそうなことをするんだろう、ね、涙が泣けてくるわとか言ってさ、おばさんが言ってんだよね。それがなんか戻ってきたそうで、そしたら私のマスコミ関係の人がそれをね、東京農工大学のなんか先生のとこ持ってって元に戻せますか。そりゃ無理だ、ね、ところが花を咲かせてくれるぐらいはできるでしょうって言ったら、よかった喜んでる。なんかホッとしますよね。最近の殺伐とした事件の中でね、こういうお話っていうのはある意味でなんか笑い話なんですけど、ど根性大根と思ったらね、ど根性ナスっていうのもあるそうですよ。だからどっかからやっぱしね、コンクリート破ってね、ナスが生えてきた。大根やナスでもね、人の心を励ますんです。あれ何の話しようと思った、あ、そうだ、アカシア材。アカシア材、あれはね、水のないところに生える、ね、志賀さんと一緒にイスラエル行った時にありましたよね。で材質的にはそれほど良くないんですよ。だってヒューッと伸びたのはヒノキみたいなもんじゃないですからね。もうようやっとなんとか伸びてるわけ、ね、だけれども逆に言うとそういうところでも生えるだけの頑強さを持ってる、強いんですね。でこれはイエスの人間性も表すんですが、同時に私たちをも表す、ね、そのアカシア材を 10×1.5、ね、大体、4メートル50ぐらい高さね、そのぐらいの高さです。そして幅が 1.5 ですから約、まあ、60センチぐらいですよね。あんまり幅大きくないんです、ね、非常に細長いこういう板なんです。そして、 南と北側20枚、西側6枚プラス2枚で、大事なことさっき見ました、ここの板のこの下のところにですね、ホゾっていうかボッチが2つ出てた、ご覧になりました、この板の下にですね、2個のこういうホゾが出てた、こうボッチが出るんですね、2個。そしてそのボッチのところに、これ見てもらうと分かりますが、これ銀の台座がね、1枚につきほら2つあるでしょね、だからこのボッチが2個こう出ましてですね、そこにここね、ここ見てくださいね、ここに、2個、1枚の板の下にほら2個の台座がありますよね。ですからボッチのところに1個ずつこう台座がはめ込まれる形になっているんです。よろしいでしょうか。でこの縦板のこの構造ね、よろしいですか、ホゾが1枚につき2個あります。まず2という数字は霊的意味は何でしょうか。2というのは2人または3人の証人とある通り証の数字です。でイエスは弟子たちをどのように派遣しました。2人1組にして派遣した、ね、この2っていう数字はですから極めてこの証において重要な数字である、ね、そしてこの台座が何でできているっていうふうに書いてありました。さっき、出エジプト記の26章、これは金でした、銀でした、銅でした。台座は何、この色を見れば分かりますね、これ何の色ですか、これ銀です、銀です。銀というのは何を表していましたっけ。イエスが裏切られて売られる時には銀30枚で売られた。つまり銀というのは何の数字、これは贖いの数字です。でこのぼっちがね、こうぼっちがこう出ていて、そしてその縦板の下に2つの銀の台座がある。でその銀は贖い、あっ消えちゃった、贖いを意味するね、贖いの数字なんです。で私たちは、立つ時にですね、よろしいですか、立つ時にですね、あこれどこに立ってます、この幕屋って、この幕屋コンクリートの上に立っているものでした。どこ、砂漠ですよ。ですからこれは砂の上に立っているんです。砂の上に立つ、もし砂の上に板そのまま立てたらどうなっちゃいます、ズブズブズブズブと入っていっちゃう、あるいは非常に不安定ですよね。で我々もそうなの、私たちね、クリスチャンとしてね、一人前になってね、立つとか言ってね、自分で立ったら我々どこに立つことになります、砂の上に立っちゃうんですよ。世の中っていうのは全部砂でしょ。世の中の地位とか世の中のお金とか名誉とかいろんなものの上に人生、自分の人生立てようとする、これは何の上に立てるとイエス様言いましたっけ。全部砂の上に家を建てるんだ。で砂の上に家建てるならば嵐が来た時にそれは流れてしまう。しかしあのマタイの中ではイエスは何の上に建てると言いました、岩の上。岩って誰でした、イエスですね。でこの幕屋の場合は砂の上に直接建てるんではなくて銀の台座2個の上に建てるんです。そして銀はこれですから何を意味してます、キリストの贖いを意味している。つまり我々が立つことができるのは自分の足でね、一人前に立ってるなんて思ったら大間違いで、自分で立ってると思ったら容易に崩れるんです。いろんなものが全部そこでね、崩れてしまう。しかしイエスの成した贖いの台座の上に立つならば、この台座が我々を支えるんです。ですからこのね、にわざわざ2つですよ、これ2つ。なんでこんな手の込んだことするわけ、1個の台座に2つ穴開けたっていいじゃないですか。わざわざ2つの台座を用意してる。今日はこの2という数字が一つのキーワードになります。そして個数を考えてみてほしいんですが、こちら8枚ですね、20枚20枚、ですから48枚の縦枠がありますと、それに2個くっつくっていうことは96個の台座がある、ね、そして至聖所と、この中のですね、至聖所と聖所を区切るところに幕があったんですが、その前に柱が4本立つんです。その下にも台座が1個ずつある。ですから銀の台座は全部で都合何個になります、はい、願いましては、はい、 いくつですか？48×2、96+4、100、ご名さんです。100個の台座の上にこれは建てられている。100個というのはもちろん 10×10 ね、10というのが一つのキーワードになっているわけですが、100個の台座がここにある。そしてこのですね、銀の値段、大体現在の価格にしますとですね、数十億円ぐらいになるだろうというふうに言われています、ね、でちなみに出エジプト記の30章でしたかね、ちょっとご覧ください、出エジプト記のですね30章を見てみますと、30章の13節ですね、30章の13節でここにこう書いてあります。登録される者は皆聖所のシェケルで半シェケルを払わなければならない。1シェケルは、20ゲラであり、各々の半シェケルを主への奉納物とする、ここの場合はここでは半シェケルを払っているわけです、ね、要するに半人前である、半シェケルで、その半シェケルをこれでまあ銀の台座作ったわけですが、2つにした場合にようやっと1シェケルで、我々はね、要するにこの 0.5+0.5 の上に立って初めて1になるんです。1人前になれる。これがこの、台座の個数の意味です。よろしいでしょうか。で半シェケルっていうのはですね、約、11.4g ぐらい銀の値段にしました、あの重さでね。で、この台座が我々を支えるということをまず覚えておいてください。よろしいでしょうか。これで作ったわけですよ。この銀もね、ここで台座を作ったわけです。で、それは、2つでようやっと1つを支える。あるいは、この1人前にこの板がですね、1人前になれるのは、この2つの台座の上に立てられる時である。ね。これがこのまず第一のポイントです。で、私たちはこのね、キリストの土台、第一ペテロ1-18-19を見てください。第一ペテロ1-18-19ですね、この幕屋っていうのは、これは何を意味してるんでしたっけ。この幕屋っていうのは、何に従って、ね、作られてるんですか。この構造っていうのは何を反映してましたっけ。天にある真の本物の至聖所の、これは何でしたっけ。模型ですね。模型で、この模型を見ることによって、我々の位置づけだとか神の御心がこの模型の中に見ることができるわけですが、イエス・キリストっていうのは何でしたっけ。この模型に対してイエスは何でした。これが影あるいは、型であるならば、イエス・キリストは何でしたっけ。実体、本物、本体ですね。で、我々はこの模型の上では2個の銀の台座の上に建てられている、ね、でこれは贖いを意味している。で、その本体であるキリストはじゃあ何をしてくれたわけですか。我々は本体であるキリストの上に立っているわけですが、キリストは第一ペテロ1-18-19、ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものによらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によった。アメン。今この模型の上では銀、これどのぐらいの重さになるか分かりませんけどね、どのぐらい値段、今で言うと例えば100万とか200万ぐらいかもしれません、1個あたりね。で、その上に縦枠が立てられている。だけどこれは型なんです、模型なんです。で、今私たちは、我々銀の靴履いてます。今銀の靴は別に履いてない、銀の上に立っていない。じゃあ我々実体であるキリストの上に立てられるということは、何によって、何がそれを可能にしているわけ。イエスの血です。つまり贖いというのは、今この銀の台座、ここは模型なんですけど、霊的に言ったらここの値段は今何の値段がついているわけ。贖いの銀の値段は今いくらの値段がついてます。キリストの血の値段です。 私たちはですから霊的に言うとこの銀の台座2個の上に立つ、もっと言うとキリストの贖い、キリストの血の値段の上に立っているんです。それが2でもって明かしされている。2というのは何？証人の数字です。ですから偽りではないということです。えね、これがこの幕屋の台座、ね、そして、ヘブルのですね6の18、ヘブル書もですね6の18を見てください。で、神は、私たちアブラハムを選びましたね。アブラハムを選びましたね。でアブラハムに対して神は何を与えましたっけ？約束ですね。アブラハムに対して立法を与えました。アブラハムに対しては約束です。そしてアブラハムは何によって義とされました？立法によって？違う、信仰ですね。真実はだってその当時立法はなかったんですから。で立法っていうのは何で出てきたの？後から違反を示すために付け加えられただけなんです。そうでしょ。ですから何が重要なわけ？約束です。でその約束は誰を約束してたんでしたっけ？女の種を約束してた。種は何でしたっけ？単数形だ。誰？キリストです。つまり誠の贖いの子羊であるキリストをアブラハムに与えると約束した。あなたとあなたの子孫とに与えると約束した。で今誠のアブラハムの子孫というのは誰？私たちです。信仰によるものが誠のアブラハムの子孫なんだ。で我々はですからその約束の種を得たわけです。えね、そしてヘブル見てください。6の18、19、神はこう、明かししています。それは変えることのできない二つの事柄。これね、不変なね、不変な二つの事柄という、訳もあります。あれだ、岩波訳は不変ってなったと思うんですけどね。変えることのできない二つの事柄によって神はこれらの事柄のゆえに偽ることができない、前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またその望みは幕の内側に入るのです。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられた。はい、神はこの二つの普遍の事柄によってですね、その望み、我々の持っている望みを確かなものにしてくださっていると書いてある。この二つの普遍なものって何ですか？二つの普遍なものっていうのは一体何ですか？何ですか？ちょっとずっと前見ていってください。ヘブルの今6章のところね、いいですか？6のですね、言っちゃいましょうね。13節見ていってくださいと言いながら言っちゃいましたけど、6の13節見てください。神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないために、ご自分を指して誓いこう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。二つのものって何ですか？二つのもの、約束、もう一つは何ですか？誓いです。神はアブラハムに約束を与えるだけではなかったんですよ。で神の約束って言ったら絶対信頼できるものでしょ。神が約束してそれ空手型に終わります？神の約束は必ずなるのに、神はなおご自分を指して誓った。アメン。この約束はですから神の誓いによって確証されている約束なの。今日2という数字がキーワードだっていうの分かります？前回何でしたっけ？契約の箱の中には何がありました？3つのものがありました ね。そして、ヨハネの書簡見ると3つのものが証ししましたね。御霊と血と水だ。前回は3がキーワードでした。今日は2です。2 2つの不変なものによって私たちに与えられている望みは、これは虚しくならない。神が約束したのに、なお神はそれを誓いによって確証したんです。ここまでしてくださってるわけ、神は。ただ約束だったらそれね、我々の方が不信仰ですからね、それを信じきることができないかもしれない。しかし神は約束によってそれを不変なものとして確認してくださった。ですから皆さんの救いはこの2つのものによって確証されている、保証されているんです。神の約束と神の誓いです。エメン。その上に立てることです。人の上ダメよ、人の上、人の言葉は必ず崩れます、砂です。神のこの2つのものっていうのは何ですか？銀の台座2つです。2つの銀の台座です。この神の約束と神の誓いの上に私たちは立てられていくわけです。失望します？失望します？ No。 その失望はいずれ現れる栄光のため、そして後悔である。この望みは、ごめんなさい、望みを捉えるために逃れてきた私たち、どっから逃れてきました私たち。さっきペテロの書簡で何てありましたっけ、私たちは先祖伝来の虚しい生き方からあがなわれた。我々どっから出てきました？そのアダムの系列から逃れてきた、この世から逃れてきた、ね、もう悲惨から逃れてきた、逃れてきてこのイエスの御手の中にね、かくまわれている。そして我々の前にはその望みがあるんです。この望みは何て書いてあります？力強い励ましを受けるためである。皆さん今目の前にいろんなことある、あるいは事件、いろんな問題があったかもしれない。しかしそれはいずれ神の栄光のために変えられるんですよ。望みがある。エメン。そこで立ち止まっちゃダメです。前へ前へと行かないとミスします。そしてこう書いてある。この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たす。安全で確かな怒りの役を果たす。私たちはね、今ヘブル6の19ですよ。この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入らせるんです。この望みは私たちを何すると言ってます？怒りって何をするものでしたっけ？怒りって海の中で船を安定させるんですよね。もし怒りがなかったら船どうなります？どこへ飛んでっちゃうかわからない、ね、港に係留している時に怒りがなかったら船はどっかさまよっちゃうんです。私たちにはこの怒りがあるということです。ですから皆さん目の前にいろんなことが、失望があった、いろんなトラブルがある、いろんな、ね、混乱があった時に何を望みにします？何を当てにします？この2つの台座です。この2つのものというのは何ですか？神の約束と神の誓いです。この上に立てられるチャンスなんですよ。むしろ今まで自分が別のものに立ててたものが、それがね取られるかもしれない、あるいはそれが崩れるかもしれない。しかしそれはこの2個の台座、神の約束と誓いの上に立てられるという軌道修正されるチャンスです。チャンスです。でこの望み、これは私たちを安全で、皆さん安全欲しいですか？世の中での安全欲しいですか？安らぎ欲しいですか？保証が欲しいですか？安全はどこにあります？この台座の上です。神の約束と誓いの上です。これは怒りだと、ね、そしてその望みは幕の内側に入る。我々どこへ行くわけ？私たちはこの約束上に立ったらね、ね、みんな東大教授になれます。なれない人もいますから。どこへ連れていくわけ？そういうものに約束してるわけ？そういうものをくれるっていう約束の、どこへ行くわけ？幕の内側に入る。これがこの台座のパワーです。もっと言うとイエスの血のパワーです。そこにはイエスがもう入ってくださっている。 そうでしょ。ですから私たちは何を求めるんですか。この土台の上に立った2つの、ね、約束と誓いの上に自分が立てられた。じゃあその後皆さんは何するわけ。この幕の内に入る。幕の内って何。至聖所でしょ。そこには何があるわけ。契約の箱、イエスがおられるんでしょ。何を求めればいいわけ。イエスを求めればいい。イエスと触れる、イエスと交わる、そこでイエスから直接慰めを受ける。これが我々の怒りとなる望みです。えめ、これ間違えちゃダメですよ。いいですね。我々をどこへ連れていくの。至聖所。えめ。そして22節、イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、そこに入っておられる。ですからそこに来いと招いておいるんですよ。なぜあなたはさまようのかと。ここ砂漠ですよ。この外は幕屋の外は砂漠ですよ。そこさまやべばさまやうほど渇きを覚えます。昨日かな一昨日かな、あの新宿歌舞伎町のね、あのドキュメンタリーやってたのね。ホストクラブとかね、キャバクラとかね、あの飲食店とかね、ああいう人たち そのドキュメンタリーやってたの。皆さんね、クリスチャンああいうの見ちゃいけない、そう言わない。世の中を知るために見るべきです。すごい世界だね。一晩に800万円使っていく女性とかね、本当ですよ。あのドンペリってドンペリ一本何十万で、そのドンペリこう煽ってね、何十万ね、こうやってやるんだって。それで一晩にね何百万。わあ、どういう世界ですか。乾いている、乾いている。そしてナンバーワンホストになったってね、すぐもう次の彼が出てきてね落とされる。そうするともう惨めなんですね。あの歌舞伎町をねもうみすぼらしく歩かなきゃいけない、非常に惨めな世界になる。これが世の象徴です。世の象徴です。みんな同じですよ。みんな同じ。東大教授もね、引退したら何のあれもない、変哲もない、単なるおじさん僕の周りいっぱいいますから、東大名誉教授いっぱいいます。輝いてないですね。輝いてない、ね、我々はそういうところをさまよえばさまようほどどうなるわけ。乾く、乾く、乾くから一晩にいくらでも金使ってそういうところでね紛らわそうとする。そしたらますます乾く、またやる、乾く。これが何でしたっけ。イエスと出会ったサマリアの女です。乾く。ですからあの女は5人の男と同棲し、6人目の男と、あ、5人の男とね関係を持ち、6人目の男と同棲していた。イエスは彼女に何て言いましたっけ。あなたそんな罪深いことしてどうすんの、もっと清く正しく生 生きなさいよって言いました。何て言いました。イエスはそのサマリアの女に何て言いました。私が与える水は乾かないと言った。そういう人にね道徳説いたって無意味ですよ。倫理説いたって無意味ですよ。日本キリスト教の教えなんかやったって無意味ですよ。何を与えればいいわけ。乾きを満たせばいいんです。人間は乾くからああいうところに落ちていくわけ。乾きです。この乾きを潤すものはどなた。命の水を持っているのはどなた。ジーザスです。そのお方は今どこにいると書いてあります。この至聖所にいる。その至聖所に入らせるのがこの望みなんです。それを根拠づけるのはこの2つの銀の台座です。これが神の約束と神の誓いです。立法によらない約束と誓いです。そしてその中に入った時に、そこにイエスの、ね、がおられる、そのお方からもらう水、あるいはそのお方自体がもう命の水なの。それが我々の心の渇きを潤すわけ。そしたらわざわざあんなところ行かないって。なんであんなところ行って満たされますか。とてもじゃないけども耐えきれません。もう渇きだけ、渇きだけ。これがこの世です。この世の与える、ね、水は渇く、乾く。飲めば飲むほど乾きます、乾きます。私だって昔はねディスコ行ったんですから。サタデーナイトフィーバーで新宿のねああいうとこ行ってね、 今でもそのノリがちょっとあるかもしれない乾くんですね。タバコだってそうですよ、乾きます。私もやってましたからね、乾く。さあというわけでいいですか、この2つのもの、約束と誓いの上に立て上げる、そしてこのイエスの十字架は何を証ししました。イエスは何を証ししました。イエスは死んで復活した、死と復活を証ししている。ローマ4章25節を見てください。ローマ4章25節、こう書いてありますね。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられた。エメン。この死と復活は何のために行われました。私たちを義とするため。この二つのもの、ね、死と復活が十字架の本質です。ローマ5章1節、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っている。つまりこの十字架の二つの面、十字架は人をどうします？殺します。殺したと同時にどうします？復活します。あのね、日本キリスト教の自我を十字架につけて、やめてください、やめ、もう我々は死んだ、キリストと共に復活した。それなんでこれからやろうとするの、自我を十字架につけて、あなたの十字架を追ってっていうのをなんか勘違いしてる、とんでもない勘違いしてる。だからまあ名前ちょこっとこれ言っちゃうとまずいんですけどね、ある人たちおかしいんだよ、そういう清めを解く人たちがおかしいんです。その本人がおかしい、おかしい病んでます、心、家族が病んでます。なぜ？無理なことしてるんだもん、ふりをしてるんだもん、プリテンションですね、格好だけ作ってんだから、本心から喜んでないんだから。これ僕は牧師顔と呼んでいる。顔は一応笑ってんだけど目が笑ってない、そう思いません？なんかね、人をね監視してますよ、こいつは自分にとって敵か味方だ、本当に本心から喜んでないよ、ポーズになってね。でなんかね、怒られるけどね、ホストクラブのホストさんとよく言ってるお客様接待してわおわお教会という業界ね、ホスト業界人を何人集め、でっかい礼拝堂建て、ね、もう派手にパフォーマンスやる、ね、いろんな有名な人集めてきてみんなでキンキンやる、これが牧師の勲章なんだ、ナンバーワンホストは私ですとか言うアホくさそう思いません？本心、本音思うでしょ。ホストだよ、牧師職って、どうでしょう。我々はそういうところにいないんです。私たちは何を求めるわけ？死と復活です。これが私たちに誠の喜びを与えるの。本当に喜べるというのは死と復活を経た時です。死んだ者が自我を十字架につけてなんて言うはずがない。死んだらもうどうなるの？楽なんです。甘い、キリストと共なる十字架の経験は甘い経験です。親しくなる、むしろそこに居続けたい、非常に甘いんです。その時に内側から命がよみがえってくる、命が湧き上がってくる、この経験が私たちクリスチャンの経験です。アメン。人の目にむしろね、受けない、人の目に惨めな経験の方が甘いです。アメン。そして、先ほどですね、5つの横木っていうのがありましたね。ここはさっきこう缶があってですね、缶をつけて でここからこう両サイドからね4本のこう横木を入れてきたでしょ。でこれ西側でこっち側も上に2本下に2本ありましたね。で4本の横木がこうやって入ってるわけ。そしてさっきアニメーションというかこのグラフィックスで見ました。真ん中に1本が入ってくの分かりました。この2本はね短いのが4本ね、4本あるんです。でもう1本この脇から長いやつが1本入ってく、状態見えました。分かりました。あれねここのところにね穴開けてそこに1本を貫くんです。で、これあの出エジプト記ではねちょっと分かりにくいんですが、26章見てください。出エジプト記の、26章こう書いてある26章のですね28節ね、板の中間にある中央横木は端から端まで通るようにする。これあのこの中横にね穴開けてねいいですか。でその真ん中にこれ1本が通ってるんです。これずっとこうやって、そうでないとここのところで切れてますね。この4本はこの真ん中で切れてますから弱いわけで、真ん中に穴が開いてここから1本がずっと通ってる。こっち側にも端から端まで通ってるんです、ね、ですからこの5本目のやつは全部をこう貫いているんですが見えないわけで、見えてるのはこの4本だけがこうやって表に見えてくるわけです、ね、じゃあこの横木っていうのは何をするか、私たちを組み合わせるものですよね。もしこの横木がなかったらパラパタパタパタって倒れてっちゃうわけ。もう本当はこう2つずつあのなんかこうね絵があってこう2つのものがこう組み合わされるようになってるんですが、さらにそれを補強しているわけです。でこのね5本のもの一体何なのかというわけですが、エペソのですね2章の、ごめんなさい4章の、11節をご覧ください。エペソのですね4章の11節でここにですね、こういう言葉が書いてある、よろしいでしょうか。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を、預言者、ある人を伝道者、ある人を牧者、また教師としてお立てになった。でここに4色があるわけ、4役、ね、ある人ある人ある人ある人ある人で4つあるでしょ。よく5色って言われるけどこれ4色ですよね、である人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧者、また教えるもの。牧師っていうのはおかしい、牧者です。牧するものという意味です、ね、医師とか弁護士っていうのと違うんですよ。これわかります？医師とか弁護士はねあれはあの資格取ったら本当に誰に対しても医師とか牧師でしょ。そういうもんじゃない。ここは牧者、牧するものね、だから使徒パウロはあなた方に対して私は使徒だが別の人ではそうでないって言ってる。医者っていうのは誰に対しても医者ですよね。医師面持ってれば私は医者医者医者、誰に対しても医者。使徒っていうのは違う。パウロは私はあなた方に対しては使徒であるって言ってる。他の認めない人にとっては無意味なんで、パウロは。わかります？牧者もそうです。これなんか免許もらいましたよ教団からって、こんなもんじゃない。わかります？医者とか弁護士と違う。これは教えるもの、ね、教えるもの、あるいは牧するもの。これは誰が立てるわけ？教団、教団の理事会、役員会、誰が立てるって書いてあります？キリスト。それにこれ永久職じゃない。ある時には油塗りでその役ができる。もう終わったらそれはもうね、お役御免なんですよ。終わりますよ。で、そのここにですね、4職がある。で、働きとしては5種類になってるわけ。わかります？ね、働きとしては使徒預言者、それから、伝道者、伝道する働き、牧する働き、教える働きです。で伝道の働きっていうのはこれ世にあって器を集めてくる働きですね。身を集めてくる。で教会を組み合わせるときに何の働きがいります？4つの働きです。何？使徒、伝道、あごめんなさい、使徒、預言者、それから牧する者、教える。だからここの4本は何の働きを意味しています？使徒、預言者、それから牧する者、それから教える者。これが組み合わせられるための目に見える部分です。 わかります？この4つの棒っていうのはなんで4つにわざわざ分けてるわけ？これ通せばの1本でバンバン通る、3本でいいんじゃないですか。わざわざこう4つに分けてさね、なんでこんなの4つにするの？強度が弱くなりますよ。どっか の、 あの建築士さんインチキやって強度不足でどうするんだ。これ強度不足ですよ、これ建築基準満たしてませんよ、これ意味がある。なぜ我々使徒預言者によって教会は据えられた。だけど今日の使徒預言者は要注意ですよ。勝手なことやってますからね。今我々が言ってる使徒預言者ってこの御言葉にある使徒預言者です。使徒預言者が下の方の土台を支えますね。で、教会は何の上に建てられている？使徒と預言者という土台の上に建てられている。その礎石は誰？キリスト。その礎石は銀の台座、キリスト。そして上の方、ここではね、教えるもの、牧するものの働きがある。この4つの機能によってこれが組み合わされている。だけどこの4つでは建築基準を満たさない、強度が不足する。ですから何がいるわけ？見えない一本が貫かなければいけない。これは何？私たちを組み合わせるお方はどなた？まあ、キリストですけども、御霊です。御霊の働きは目に見えます？見えない。だけど我々の間に全部にこの一本が、ね、皆さんの中に貫いているんですよ。これが我々の一つの根拠です。これがこの横木の意味、わかります？見えないんです、御霊の働きは、ね、ですから御霊様の働き、精霊様の働きで金馬金粉とかさ、あんなものがインチキだって分かりますね。御霊の働きはこれ見えてます？見えない。見えないところで私たちを縦板を組み合わせ、そこに貫いて私たちに何をもたらすわけ？キリストの命です。命です。それによって我々は一本のこの強度がね、あのバッチし、その基準を満たす、これで支えを受ける。これがなかったらばらけます。ですからこういう働き人だけが目立っちゃったってしょうがないわけ。この見えない一本が通っているから一つなんですよ。そしてエペソ、あ、ごめんなさい、出エジプト記26に戻りますと、ここで、ね、今度ここでですね、29見ますと、こういう風になった後に板には金をかぶせる。あれ、ちょっと待ってください。組み合わせてから板に金貼るわけにいかないですよ、ね、だけどね、あえてこの記述、板には金をかぶせ、そして横木を通す管を金で作らねばならない、で横木にも金をかぶせる。このかぶせるのは順番から言うと、なんかちょっと違うんじゃないって。普通はこれ全部貼ってから通していくわけでしょ、貼ってから立てていくわけでしょ。なのにあえてこれそういう順番で書いてない。なぜ？この金は何を意味してます？私たちを覆う金ですよ。私たちアカシア材で裸のまま立ったら我々単なるアカシア材ですよ。だけど私たちは今金で覆われているわけ。皆さんは金メッキされてる。奈良の大仏じゃない金が皆さんを覆っているんです。この金は何を意味します？神の義、キリストです。皆さんはキリストによって覆われている。だからアカシア材のですね、その自分のその木目模様とかそういうのは見えない。皆さんの年輪ね、皆さんの年輪あるでしょ。お互いの顔を見ると年輪あるそれぞれの人生が現れている。そういうのは見えない。神はそこを見ていません。なぜ？金が貼られているんです、皆さんのところにはそれは何？最上の衣、キリスト、神の義です。ですからその神の義が貼られるのはいつ貼られるわけ？贖いの後です。だからまず銀の台座の話をして、ね、そして御霊の働きを言って、それからこの我々が 金を覆われる。この贖いの上に金を貼られるという順番でなかったら起きないでしょ。初めに金貼るわけにいかない。贖いがいるんです。キリストが裂かれたから私たちは義とされた。さっきロマ書で見ましたね。キリストの死と復活を通して私たちは義とされた。 ですから神との平安を持っている。これがこの順番です。というわけでこのね、幕屋の構造を見るとき、あるいはこの順番を見るとき、私たちの霊的経験をここに読み取ることができるんです。そして私たちがどこに立つべきかもこの絵を見れば明らかです。自分の上に立てたものはどうなります？主の前に立つときに、主よあなたの名によって予言もし印不思議をなしました、主よとか言ったらどうします？私はあなたを知らない。我々はそういうものを主の前に主張するの？そんな主との関係は貧しいですよ。私たちはただ主とお会いできただけで OK。 子供がさ、お父ちゃん僕ここまでやったとか言ってこんなことやる？親と会ったら子供は抱きつくだけでしょ。これが麗しい関係です。美智子妃殿下、美智子さんはね、あの何ですか、綾宮さんじゃなくて乃木宮さんね、抱き寄せて大丈夫よ。これがキリストと私たちの関係です。ノリノミさん一生懸命、私これやってこれやってって言います？言わない。ただ抱き寄せて大丈夫。これがキリストと私たちの関係です。エメン。祈りましょう。アレルヤ。Oh, Lord. Hallelujah. Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Oh, Jesus.オーハレルヤハレルヤハレルヤ、オーハレルヤサンドバー、オーイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエスイエス、オー主を感謝します。神は私たちを世のもといが置かれる前からすでに選び、キリストにあって選び、時至りこの救いをくださったことを感謝いたします。あなたは約束の神であることを感謝します。あなたは律法の神ではなく約束の神であります。あなたの御業は約束によってなされることを感謝いたします。規則などというものはなんと無機質で、なんと殺伐とし機械的なものでありましょう。主よ、約束は命と命の関わりであることを感謝します。あなたはアブラハムを召した時に約束をくださいました。その約束はイエス・キリストであります。私たちの命としてこの種をくださるという約束をアブラハムに与えたことを感謝します。あなたとあなたの子孫とに約束を与える私たちであります。信仰によるアブラハムの子孫であります。そして今私たちのうちにこの約束の種が植えられたことを感謝します。我々はキリストを得ましたことを感謝いたします。このキリストの十字架の技、死と復活復活を通して私たちは義とされました。私たちは神によしとされたことを感謝いたします。自らによらず罪とされ、そしてキリストにより義とされているこの幸いを感謝します。神は私たちの罪を認めならず、さらに罪を忘れ、私たちの罪を忘れたばかりでなく義とされたことを感謝いたします。一切神の前に何らの記録がないことを感謝いたします。許されたのみではなく義とされていることを感謝いたします。私たちの運転免許証は一切得点が残っておりません。真っ白であることを感謝いたします。この大胆さをあなたに対して感じることができますように、あなたを恐れる必要がないことを感謝いたします。そしてこれは二つのものによってなされました。 あなたの約束と誓いであります。あなたはご自分を指して誓ってくださったことを感謝します。それほどに私たちに対する思いが深いことを感謝いたします。私たち目の前にいろんなものが起き、人生の中で振り回され、いろんな事件に遭い、またいろんな嘆き悲しみ、いろんなものを経験するでありましょう。しかしこの望み、二つの不変なものに基づく望みは私たちを究極まで救います。私たちの魂の怒りであります。私たちを守り、私たちを保護し、キリストという誠の港へとつなぎ置き止めてくださることを感謝いたします。私たちはあなたから離れます、さまよいます。しかしあなたが怒りとして私たちをこの誠の港にとどめ置いてくださることを感謝します。世に出てさまようならばそこは砂漠であります、乾いております。何らの慰めも受けず、そこでの喜びはますます人を渇きに追い詰め、最後は人を滅びへと招くものであります。主よ、私たちはそのような先祖伝来の虚しい生き方から子羊のたっと位置によってあがなわれたことを感謝いたします。今まことの銀の台座2個分の上に建てられていることを感謝いたします。私たちの値段は半シェケルでありますが、今私たちはキリストと一つになることによって一人前とされていることを感謝いたします。私たちの足の下には2個の台座があることを感謝いたします。証の数字、偽りのない真実、真理の上に立てられていることを感謝いたします。この台座は永遠であることを感謝します。私たちを覆すものはありません。この砂地において私たちを安定させ、そして私たちをうずもれることなくこの台座の上に立たせ、そして私たちを組み合わせ、あなたの住まいとしてくださることを感謝いたします。主よ、私たちは自分で立っていると思うことがありませんように。私たちはこの銀の台座2個分の上に立てられ、また組み合わされることにより強度が増すことを感謝いたします。この使徒と預言者、さらに牧する働き、また教える働きにより御言葉を聞くことによるとき、そして見えないこの御霊の働き、この真ん中を貫く一本の棒、これが私たちを立たせることを感謝いたします。そして私たちにはその金が塗られていることを感謝いたします。裸ではありません。ルカ15章の放蕩息子が父のもとに帰ったとき、父は最上の衣を着せてくださいました。ロイヤルローブを着ていることを感謝します。王族の衣を着せられております。私たちは今裸の恥を見られることがないことを感謝いたします。私たちはキリストで覆われております。神の義で覆われております。主よ、私たちがこの地上にあって経験すること、むしろ人間の目に低くされ、むしろ惨めであり、むしろ恥ずかしめを受け、むしろ人から拒絶されるとき、あなたは幸いである。神の慰めを受けるであろう。誠にこのキリストが私たちを抱いてくださることを感謝いたします。この望みは私たちを幕の奥へと召すことを感謝いたします。そこにはすでにご自分の血によってこのキリストが大祭司として入ってくださっていることを感謝します。そのキリストにお会いいたします。その時キリストは私たちを抱き寄せ、大丈夫と、私に委ねようと、思い煩うな、私に任せよ、私に全部を手放せ、私はあなたの主であり、あなたの兄弟であり、そしてあなたを保護する者であり、あなたの父であり、私はあなたを私の子供で守り、あなたを保護するでしょう。その翼の陰に休むようにと
主よ、あなたが召してくださっていることを感謝いたします。これは永遠の私たちの特権であります。至聖所に入り、そこでイエスとまみえ、イエスから言葉をいただき、慰めを受け、そして癒しを受け、励ましを受け、私たちは命に預かれることを感謝いたします。この見えない御霊が私たちを一つに結びつけてくださることを感謝いたします。この働きにますます委ねることができますように、このイエスに委ねることができますように、イエスの前で泣くことができますように、イエスの前に叫び出すことができますように、自分の重荷を下ろすことができますように、あなたから誠の渇きの癒しを受けることができますように。命を持つのはあなたです。渇きを満たす水を持つのはあなたです。あなたが無代価で私たちに全てを提供してくださることを感謝いたします。主に出会えてください。私の憐れみを受けるように、私から命の水を汲んで飲むように、あなたの渇きを癒し、あなたの水を癒し、あなたの平安を与え、あなたに満足を与える、この命の水を汲んで飲むように、私のものは全てあなたのものである。あなたは私になって全て満たされ、あなたは豊かなものとされていることを信じるように、信じればその通り経験するでしょう。 その後私は見た、
見
よあらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいた。救いは御座にある私たちの神にある、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前に伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ。
おお、ハレルヤ。主よ、この銀の台座が2つ与えられたことを感謝します。ますますこの上に固く立てられますように、そして組み合わされますように、あなたを住まわせることができますように。ハレルヤ。